コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはこのコーナー、森部先生の気になるトピックスです。今日のトピックスは、
はい、はい、想像力が育たない我が子をスポーツバカにしてはいけない理由っていうのをちょっとネット上で拾ったんですよね。
はいはいはい、はい、これはスポーツバカという言葉がまた結構なんかインパクトがあるんですけれども、
そうですね、これネットニュースって大体スポーツ新聞なんかのタイトルと一緒で、どぎつく書かないと人が見ないじゃないですか。
なるほどなるほど。
だからなんだこれはみたいな感じでちょっとこう、うん、見事引っかかったんですけど、
なるほど、
はい、でそれでちょっと見てみたんですけども、はい、小さい時から専門スポーツに入らせて、
はい、
でずっとそのスポーツ漬けにする、
うんうんうんうん、
こういうやり方をした場合と、はい、遊ぶ時間とかもちゃんと与えて、うんうん、
はい、
でそのお稽古ごとにも行ったりするけど、
うん、
もう自分でそのこう想像しながら楽しんで遊ぶようなことをやらせたグループとで、
うん、
その違いがどうかって、見た実験があったらしいね、研究が、
ええ、
でそうするとやっぱりその専門スポーツにずっとこう入れ込んで、
うん、
もう要はそのライフスタイルの中にもスポーツがもう組み込まれてしまったグループよりも、
はい、
うん、そうじゃないグループの方が想像力が豊かな傾向が見られたと。
ということは今例えば水泳ですとか小さい頃からサッカーですとか野球とか剣道とか、そこでなんかこう集団性とかですね、
うん、
やっぱこう肉体的な力とかやっぱそういう風なものを培った方がその後いいという考え方があって皆さん多く習い事も含めてさせてますけども、あんまり遊ぶ時間がなくなるほどはしない方がいいということですか、
というような書き方ですよね。これは外国のデータなんですけれども、うんうん、日本の場合とはまた、ね、お国事情とか生活の環境とか違うのは、一概に比較はできないと思うんですけれども、はい、例えば高校の部活動とかの世界でこう見てるとですね、
はい、
こういうシーンがあるんですよ。すごくスポーツ強化を、している、私立の学校があって、例えばそれはサッカーだとします、
はい、
でそうすると、なかなかいい選手も来てると、
うん、
ところが、万年2位ぐらいで、うん、なかなか1位のチームに勝てないってなった時にですね、いろいろそこをなんとかしてくれって頼まれるわけですよ、
はい、
で監督とお話をしている中で毎回、どのチームに行っても大体同じグレードのところだったら同じようなことを聞くんですけど、
はい、
受け身の選手が多いと。
受け身の選手、
うん、
それはどういう意味ですか。受け身の選手
つまりですね、
はい、
何でも指示を待って、
うん、
ああしろこうしろって言われないと、プレーができない、
うん、
要はそのこうクリエイティブなこう例えばサッカーができないとか野球ができないと、
はい、
セオリーに従って、ああしろこうしろっていう風にこう手順を踏まないと、プレーができない子たちが多い、だからいいところまで攻めてるのに、その独創的なプレーが出てこないとか、そういう話でありましたね、つまりこうちっちゃな時からずっと専門的に教えすぎてるために、その予想外のシチュエーションにこうなった時にですね、そこをこう回避する、そこを解決する方法を自分で見出すことができないとか、特にサッカーとかの場合だとやっぱりそのフォワードの選手が、ゴール決めなきゃいけない、シュート打たなきゃいけないのに、いいところまで行ってるのにそこでパス出したりとかね、なんでお前行かないんだよみたいな、やきもきしてこう見てるらしいですよ、でそれはなぜなんだっていうふうに聞いた時に、やっぱりそのこう臨機応変さとか、そういうところが欠けてるっていうような話をする監督さんは多いですね。
なるほどですね。森部先生の場合は例えばそういう受け身のですね、
はい、
選手がいた場合、
ええ、
どのように指導してそれを改善に導いたりするんでしょうか。
スポーツ的に考えればですね、
はい、
例えばそのもうポジション変えるとかですね、コンバートしてしまって、受け身であっても、とにかく例えばディフェンスが専門のポジションとかに変えて、徹底的に相手に対応するというのが仕事、とかいうようなところに変えるというのが一番手っ取り早いとは思います。
そうすることでどういう変化が生まれるんですか。
もうそれはもう変化を期待するんじゃなくて、もうその子の、まあ、今持っている特性を生かすための対策ですね。想像力を発揮する者にもこう目の前にいるわけですから、それを抜かせてはいけないので、必死で止めなきゃいけないと、まあ、バスケットとかでもそうなんだけど、もうお前の役割はディフェンスだと、抜かせるなとか、相手をフリーにするなとかいう指示だけ与えて、徹底的にそれをやらせると。だけどゴールを決めなきゃいけない、まあ、そのシューターの場合とかだと、そのギリギリのところまで行っても当然相手が打たせないようにこう来るわけですから、だそれをこうかいくぐっていったりとかする時の、まあ、プレーってまた別の要素になりますよね。はい、
じゃあそういう創造性を培うための訓練とかをするのではなく、ポジションを変えてしまうということですか。
それは、まあ監督がまあ一番きつくない方法がそれだと思う。
なるほどですね。
だそこを、まあ、こいつをなんとか育てたいんだっていう風になった場合は、僕は違うことをやりますね。
それは例えばどんなことを。
まあ、例えば、まあ、サッカーの選手にバスケットをさせるとか、
ほう、
バスケットの選手にサッカーさせてみるとかいうことで、別の種目で、つまりそのこう自分が持っている規制概念にとらわれずに、はい、がむしゃらにやらなければいけないっていうような環境に置くとかですね。
がむしゃらにやらなければいけない環境に置く、
はい、
なるほど。
それとかその情報の処理能力を高めるために、複雑なことをいっぺんにやらせるとかですね。
それはじゃあスポーツじゃなくてもいいというようなことですか。
いやいやいや、そのスポーツの環境の中でいうと、例えば、はい、サッカーボールを2個使ってサッカーをするとかです。
はい、
今普通は1個じゃない、でも2個あったらこう変わってきますよね。
はいはいはい、
でどっちにも対応しなきゃいけないので、お、なんやこれはみたいな話になるじゃないですか。まあ、そういうことを僕ならやります。
まさにそこで創造性というか遊びの要素とかを加えて視点を変えるというような。
そうですね。
それがパッとこう思い浮かぶ指導者の方だったらいいですけど、やっぱりそう、こいつはここがいいからここを伸ばしたいんだ、だからこの練習をして、もっといけ、もっとお前はやれるんだから前に出ろ、どうした、いけみたいな、ついついなってしまいがちなのかなと思ったりもするんですけども、
まあ、そういう監督さんもいらっしゃると思いますけどね。まあ、そのサッカーとかの場合と人数が多いから、はい、そんな一人にかかってられないですよ。
なるほどですね。
だから結局は中途半端に、はい、まあ、いつもやってることが繰り返し行われてるみたいな状態っていうのがほとんどですね。
逆にどうですかね、その創造性は豊かだけども、でもあまり基礎ができてないなという子供がいます。
はい、
その場合はやっぱ基礎をしっかり、基礎から逸脱しないように育てた方がいいのか、お前は創造性は豊かだからその通りや、それを伸ばしていった方がいいと言った方がいいのか、どちらかありますか。
いや、もうこれはやっぱ創造性からいった方がいいですね。で、基礎に関しては、はい、スポーツ技術の基礎っていうのも体力の基礎の方が大事だと思います。
体力の基礎ですね。
はい、僕はあんまりその少年スポーツで、はい、ちっちゃな時から専門家的に取り組むっていうのは、進めてないんですよ。
ほうほうほう。
少年野球なんかしない方がいいと思ってるし、はい、少年サッカーもしない方がいいと思ってるぐらいです、僕自身はね。それはなぜかというと、繰り返し同じことをやることによって、はい、怪我をするリスクっていうのは上がってくるからです。
なるほど。
それだったら、いろんなことを体験させて、サッカーもできる、野球もできる、水泳もできる、マラソンもできるとか、まあ、何でもできる子がある程度の年齢になった時に、その中でも一番好きなのはこれっていうことでやった方が絶対伸びます。昔の感覚でいうと、体育が5の子に、要は運動神経がいいという子にサッカーを教えた方が上手くなるに決まってます。それがまだあんまりできないのに、そればっかりやって、確かにそれは上手くなるかもしれないけれども、じゃあ世界に通用するプレイヤーになるかというと、そうではないと思いますね。
なるほどですね。確かに世界で活躍する選手、幼い頃からやってるという方ももちろんいらっしゃいますけれども、途中から今まで違う競技をやってて、その転向して結果を出すっていうパターンも結構聞きますもんね。
ありますね。ただ、まあ、早いうちからやっておくメリットっていうのは、はい、その専門的な体の使い方とか、その戦術とかいうのをその教えられずに、体でまあ理解して体感できるっていうメリットは確かにあると思うんです。ただですね、技術がまあ上達するじゃないですか、はい、そうすると体力が伸びなくなるんですよ。
おっと、もう一度聞いていいですか。技術が上達すると体力が伸びない、
はい、
これまたさっきの腹筋と同じですか。
腹筋と同じかどうかはまあ別なんですけど技術が伸びるとですね、
はい、
要は手抜きが上手くなるんです、
ええ、
だそうすると、はい、それ以上もっと強い選手が来た時に、
はい、
技術だけでは勝負にならないから結局負けちゃうんですよ。だから体力的なことっていうのは別にトレーニングしなきゃいけないんです。でテニスの錦織選手なんかそのパターンなんですけど、
はいはい、
彼はもう天才なんですよね、
ええ、
あのテニスのプレーに関しては、
ええ、
普通の人だったら何回も繰り返しやらないとできないことが一回見ただけでできるぐらい天才なんです、
う
ん、ただフィジカルが弱かったんですよ今まで。だから世界で勝てなかったって時期があったんだけども、はい、マイケルちゃんがコーチになって、
はい、
マイケルちゃんは繰り返しやって上がっていった人なんですね、
はいはい、
体もちっちゃいけど、それでもう基礎的なフィジカルをしっかりやることによって事実を勝てるようになって世界ランク5位までいってると。
うん、
やっぱり体力なんですよ、筋力なんですよ。
なるほど、うん、体力と筋力。
そうです、
バランスの良い体力と筋力をつけることで、
そうです、
後々の専門性の高いスポーツに挑んだ時のパフォーマンスも上がると。
上がる。
これ子供の天才塾にもつながるきっとキーワードなんでしょうね。
そうなんです。ただ子供にですねきついことやらせると長続きしないじゃないですか、
はい、
だからここは指導者の腕の見せ所で、
うん、
すごいきついことやらせてるんだけれどもどんどん種類を変えてですね、
はい、
あの追い込まないんですよ。
お追い込まない。
じゃあ次、じゃあ次、次はこれだみたいな感じでどんどんやって結果的にものすごくやってるんだけど、はい、子供たちはこうあのいっぱいプログラムがあるからなんか分かんなくて終わってるけど楽しかったよねっていう感覚だけ残す。きつくても先生の方が面白いっていう風になるわけです。
へ
え、これをですねできるまでやれとかいう風にやってたらもう普通嫌になりますよ。
いやいやもうそれでしたよ、スポコンですよね。もう僕も剣道を昔ですねやっていて、もうそれこそあの水を飲むなとかですね、うさぎ飛びと腕立て伏せで、
まあ、かわいそうな世代です
ねまあまあそういう世代もあったからですね、はい、なるほど。そういうふうに、まあ、気づいたらこう楽しく体が鍛えられているというですね新しいその指導方法もあるということですので、またそういう話もですね今後聞いていきたいと思います、
はい、
今日の気になるトピックス、想像力が育たない我が子をスポーツバカにしてはいけない理由伺いました。さあということでですねこのままエンディングに入っていきたいと思うんですけれども、今日も55分あっという間でございましたけれども、
ね、
いかがでしたか今日は。
いやなんか内容は結構あったんじゃないですか
今日もですね、もうみっちりきっちりいい話がたくさん聞きましたよ。
すごいあの
何ですか、
リオちゃんのことばっかり見てませんでした今。
だって綺麗なんですもん。
本音が出ましたね。
いやもうねやっぱり違いますよね、シュッとして。やっぱバレエをされてる方とかやっぱこう背筋も伸びてますし、そしてこう
体の軸です
か、軸ですね、うん、そしてやっぱ見せることを常にされてらっしゃいますので、振る舞いとかね、
う
ん、
そうですね、
所作が美しいので、やっぱ所作が美しいというのはやっぱこうセクシーさにつながりますよね、
うん、手足が長いっていうのはいいですよねやっぱね。
そうですね、物理的にですね。なるほど。ということでですね、素敵なゲスト満載でお届けしておりますよ、福岡町角森部地区。この番組はですねまた後日も聞いていただけますように、アーカイブも発信しております。どうぞ Facebook をなさってらっしゃる方は福岡町角森部地区で検索していただいて Facebook ページにいいねをお願いします。また福岡町角森部地区グループページも立ち上げております。ここでは皆さんとのやり取り、そして、アンケートなども配信しておりますのでぜひお答えください。またメールマガジンでですねアーカイブもお届けしておりますのでぜひ登録もお願いいたしますとなっております。この後はですねなんと森部塾の異業種交流会も今日は行いますからね。
そうですね、
そういうビジネスマッチングも行っておりますのでぜひ皆さんも参加してください。さあ福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、そして吉田総合企画の提供でお送りしました。それではリオさんも一緒に最後にこの掛け声いきましょうか。
はい、
ではいきますよ、せーの、ゴーマッスル。